この土を、土のことアダマと申します。ヘブル語でアダマ。土から作られた人間をアダムと申します。固有名詞じゃない。人間という意味なんです。アダマから作られた。土から作られたのはアダムなの。土から作られたものは必ずまた土に変えるんです。しかし人間というものはそこに神の息が吹き込まれた。これが霊です。この霊はこれを授けた神のもとに変えるんです。肉体と霊の分離であります。これが人間の死なんですから、八節、伝道者は言う。空の空、一切は空である。若い人も、年寄りも、どんなことやっても許されるんです。神様は私に自由を与えられました。判断力を与えられました。でもそれを、あの人生において怒りどう用いるかということが大切なんです。そしてそれは必ずですね、やがて神の前に立って問われるんだということです。それを覚えて、ね、それを神を恐れるという意味なんですが、私たちは神与えた本当に素晴らしい人生をね、むしろ本当の幸せな生き方をしなさいよ。喜びなさい、楽しみなさい。伝道の書はね、空の空言ってますけども、実はソロモンはですね、人生を本当に豊かに大切に幸せに生きなさいという勧めをしているんです、これは。鍵はどこにありますか？人間の本分を守りながらそれをなせということ。それがこの結論でありますね。神様を恐れるということが結論だということになってまいります。これはね、神様を恐れるというかビクビクすることではないんですね。詩篇の139編をこの間祈祷会で学んだんですけども、神様は天地の創造者、唯一の神であります。全地、すべてを、私たちのすべてを知り抜き、全能、私たちを母の胎に形作った、全能なる神様です。偏在、あまねく言います。私がどこに逃れても神様はそこにいらっしゃる。世の中、神様の命令に背いて、このタルシ行って、使命の力を逃れようと、神様から逃れようとしましたけども、それを逃れるために船に飛び乗りましたけれども、その船をとどめられ、大嵐で、そして、この海に放り込まれたときに、大きな魚で飲まれ、そしてまた、この、東郷を備えて、本当にこの、ヨナの歩みというものを、神様はいつでもですね、かかってくださってですね、全能、全知、そして、偏在の神様がいつでも、このヨナと共にあられたという、そういう物語なんです、ヨナの物語はね。神様に背いたヨナは、神様の本当にその力によって、清い力によって、善の力によって、この裁かれても当然だったんですけど、そうじゃなくて、ヨナを年頃に取り扱い、ヨナに悔い改めを迫り、愛、神様の愛、二年目の人たちをも敵をも愛していらっしゃる愛の心を悟し、教えてですね、そしてその使命の道にもう一度使わせてくださるというね、神様のこの全知全能、偏在、神様の驚くべきその、この、ご独性と申しますか、その性質が、ヨナにおいて、本当に温かな取り扱いの中に導かれているという。私たちは、全能の神様、すべてのことをしていらっしゃる神様、どこにでもいらっしゃる神様って、そんな神様を信じたら窮屈でたまらんと思うんです。また恐れなんです、それは。恐怖なんです。だけども、その神様がどういう神様なのか、それは、愛なる神様だ。私たちを作り、私たちを愛し、私たちの本当に幸せな生涯、また使命ある生涯を全うすることを本当に期待しながら、私たちが時につまずいても、私たちが失敗しても、時には逆らったとしてもですね、私たちをいつも守り、導き、支え、そのところどころで取り扱ってくださる。神の愛のもとに立ち返るように、神の心を心として知ることができるように、そして、その神様をそれ敬い、その神様と交わりながら、人生を神様と共に生きる、そのような生き方をするように。それが皆さん、神を恐れ、その戒め命令を守るという生き方なんですよ。神と向き合い、神との愛と慈しみの神様との親しい交わり、人格の関係を持ちながら生きていきなさいよということをそのまま結論として言っているのでありますね。結婚した夫婦にとって奥さんの本分は何ですか？口はばったいですが、 夫を第一にし愛して仕えていくことでしょう。夫の本分は何ですか？妻を第一にして、聖書、夫よりも勝って、妻に勝って、自分のようにこの妻を愛し、そして自分を惜しみもなく与えていくことだと書いてあるんです。その命令、すなわち愛の戒めが守られていく過程にこそ、夫婦関係にこそ、平和と喜びが約束されていくことは間違いないのであります。私たちもまた、神様との関係、我らの作り主、愛なる神様、イエス・キリストを通して私たちを本当に救ってくださる神様、その神様との交わりにおいて生きていく、その本分をわきまえて生きていくときに私たちの幸いがあるんだというのでありますね。ヨハネというキリストの弟子は、神は私たちをキリストイエスにおいて生きるようにしてくださった、神の愛を解きながら、神の愛はどこに私たちのうちに現れるか、それはイエス・キリストにおいて生きるようにしてくださった。本当にイエス・キリストなる神の愛を受けて、本当に満たされて、感謝して、生きる。ただ生きてんじゃない、植物的に生きてんじゃない、動物的に生きてんじゃない。本当に神の愛との交わりの中に、人間らしい生き方を生きていくこと。それが神の愛だと言っています。本当に生きることを知り、生きることを学び、人間らしくなって生きていく。聖書の人間観、聖書の教え、真理、深い納得を持って受け入れることができる。そのことを喜び、感謝していく、そういう生き方なんだ。私は18歳の時に、など申し上げておりますが、本当にこんがらがった。めちゃくちゃな若い時の生き方をしておりました時に、反問して、私なりに苦しんでおった時にですね、本当に教会に導かれて、初めて聖書の話を聞いたわけですね。そして、あ、これかなと思ったんですね。そして私は、伝道者のもとで導いていただいて、悔い改めてイエス様を信じた時にね、本当に何とも言えない、神様の恵みというものを初めて知ったようなことでありました。その感覚は本当に深い平安と、それからもう一つ、ああ、人間らしい人間になったなとこう思ったんですよ。本当です。その時の感覚ですよ。人間になったという、ならしていただいたという、人間らしい人間。そういう感覚が残っておりますね。本当にそう思います。宗教ですか？間に合ってます。結構です。あ、暇ができたらまた考えますという方が結構いらっしゃいます。神信心するということは、高橋さん、あんた何か特別な需要があったんですか？こういう聞かれることもありました。いいえ、そうでもないんですけども。本当に人間らしい人間にならせていただいた。それを喜んでいると。今もいろいろありますけど。でも本当に神様にあって感謝だと。自分の行く筋道が見えて、何をなすべきかということがいつも最終的には教えていただいて、確信持って歩むことができる、行く道が見えて希望が与えられているということは本当に感謝なことだと思うんですね。誰でも新しく生まれるなら、その人は神の国を見る、神の国に生きる、人間として生きる、その幸いに神様は今日も私たちをキリストにあって導いておってくださることを感謝したいと思いますね。十二章の一節、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ、悪しきが来たりて年が寄って私には何の楽しみもないというようにならない前に、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。あなたの若い日はいつですか？いつですか？あなたのご生涯において一番若い日はいつですか？若い日もあったことは確かなんですが、今ですよね。あなたの作り主を いつ覚えるんですか？まあ言いたくないんですが、今でしょうか。本当そう思います。聖書はそう書いてるんです。見よ、今は 恵みの時、見よ今は救いの日である。今だと、ね。どうぞ、私たちは神様の前に、このお言葉を熟読吟味しながら、このお言葉が今日、私のために神様から語られているメッセージとして受け取ることができるならば、それは私に本当に変えられる。神の前に人間となる。神が願っていらっしゃる祝福を受けていく。まさにその人になっていくようなんですね。はい、お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。ソロモンを通して、ソロモンの言葉を通して、その経験を通して、私たちは、すべての人の本分という大きな大きなテーマについて今日学ぶことができたことをありがとうございます。神は私たちにその人生いかに生きるかということを委ねておられます。私たちは自分の思いのままに、若い時にまさに思いのままに、楽しめと。自分の心を思うままにやってみようとありますけども。しかし、そのすべてのことにおいて神が最終的に判断なさることを覚えていなさいよと。ことの帰するところ、すべて言われた。すなわち神を恐れ、その戒めを守れ。これはすべての人の本分であると。どうぞ、この言葉の深い意味を味わいながら、どうぞ私たちの意識的に、本当に神様を信じて、新しい方を、人間らしい方をすることができる、お一人一人としていただくことができますように。また今そこから外れている生き方をしているという自覚があるならば、もう一度悔い改めて、神様、苦しんでいる私たちも、もう一度あなたの前に、己が日を数えつつ、神を恐れて、我が物の生活ではなくて、本当に正しい、あるべき生活を立て直していくことができるように。そして、やがて神の前に、きちんと立つことができますように。どうぞ私たちを、励まし、導いてくださいよう、お願いをいたします。イエス様の皆で祈ります。アーメン。